皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾ナコードで心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。はい、2026年ですね。1月4日になりました。皆さんどんな新年を迎えられましたでしょうか。はい、1月4日今日はですね、僕は初詣にね行こうかって言うてます。言うてますっていうのは、まあ、初詣に行くのでその日は収録できないのでね、その前日の3日に、この放送自体は収録してるんですけど、4日の今日は初詣に行っていたはずです。まあ、一応ね行っとこかということで、まあ、毎年行ったり行かんかったり、なんか絶対行こうって感じでもないんですけど、まあ最近神社が好きなので、神社とかまあお寺もそうですけどね、なんかそういうこう由緒正しいご利益のある場所がねちょっとこう興味関心が高まっていまして、まあ去年とか特にその神社とかね、この配信でも YouTube でもね、いろいろ神棚作ったり、こう神社にお参り行ったりとかね、あとはその古事記のね、日本の神様の話とかもね、いろいろやりましたけど、まあそんなこんなでこう神様とかこう神社とかね、関心が高まってるので、割と神社は行くようになりましたね。うん、去年もね伊勢神宮2回行きましたしね。うん。やし、なんか他にもね、大神神社っていう日本最古のね、神社が奈良にあったりするんですけど、そういうとこ行ったりとか、しまして。まあ、やっぱ初詣行こうかっていうね、気分になってるというのと、プラス、まあやっぱ結婚相談所、ね、その、始めたっていうのもあって、やっぱちょっとこう、縁結びのね、神様、縁結びのご利益をね、賜りにね行きたいなっていう、そんな思いもありながら、ご縁にね恵まれますようにって言って、今のその会員様のご縁を祈願し、そしてまだ見ぬねこれから、一緒にね頑張っていく未来の会員さんのご縁も願い、そして、まあ、僕ら夫婦のねご縁はもうあるんですけど、僕ら夫婦のまあ、夫婦円満ですね。っていうのもこう、祈願し、初詣行こうか、ということでね。明日というか、もうこの放送してる時点では、帰り道ぐらいかもしれないですけど、行ってくると。初詣ね、行こうか、ということになってます。はい、皆さんはね、初詣とか行かれましたでしょうか。で、もう一つね、ちょっと年始にということで決めたことがありまして、今年の漢字ってあるじゃないですか。よく聞くやつ、今年の漢字。年末にね、発表される、一般の応募で、今年の漢字一文字っていうのを決めるって言ってね。はい。で、それ、票数一番多かったやつが今年の漢字って言って決まって、清水寺のね、ところで発表されるやつですよ、年末にあるやつ。で、去年っていう言い方になるんですけど、2025年の今年の漢字は熊でしたね。熊なんやって感じなんですけど、まあ、確かに熊のニュースはね、全国を騒がせましたけど、まあ熊かーってね、まあ、じゃあな、まあ確かに、今年を表すといえば熊、なのかもしれない。まあ、そんなことを思いながら、そうか、熊なんや、とかね。なんか、どんな感情なんかな、どんな感情かわかんないですけど、熊か、っていう感じで、聞いてたんですけど、その今年の感じっていうのはちょっと趣旨違いまして、これ友達がね、その同じく、心理学をね、一緒に学んでる友達が、毎年やってるって言ってて、まあ、ああ、ええな、面白そうやな、って言って、ちょっと取り入れてみたやつなんですけど、その友達も今年の漢字を決めてるみたいなんですよ。でも、その振り返って決めるんじゃなくて、その清水寺で発表してるやつって、今年一年総括して、こんな一年だったよねって振り返って一文字にするじゃないですか。だからまあ去年が熊だったわけなんですけど、後から振り返るんじゃなくて先に決めると。こんな一年にするぞ こんな年にするぞっていう、まあ、決意とか思いとか願いを込めて、まあ、年初だったり、まあ、年末に、翌年のね、これからの一年どう過ごすかっていうのを決めてるって話を聞いて、ああ、なるほどなと面白いなって思ったんですよ。振り返るんじゃなくて先に決めるっていう。で、その先に決めてると、なんか、まあ一年ね、いろいろあるじゃないですか。その、忙しい時もあれば、しんどい時もあれば、疲れてる時もあるし、いろんなね、こう、なんやろな、出会いやら出来事やら、いろんなことが起こって、こう気持ちがぶれてしまったり、当初の自分の思いっていうのを忘れてしまったりね、まあしてしまうこともあるが、その決めた漢字一文字、まあ、一文字なんでシンプルですよ。なんか文章でうんたらかんたら、うんたらかんたらって書いてても忘れちゃうんでね。そうじゃなくて漢字一文字やから、まあなかなか忘れにくい、思い出しやすい。そんなシンプルな今年の漢字っていう、まあどう生きるか、どうありたいかっていうね、その一文字を決めておくんだっていうね、話を聞いて、面白そうやなっていう、風にね、感じて、ちょっと自分もなんか考えてみようかなと思って考えました。はい。渡辺大輝、2026年、今年の漢字。考えました。まあ、こういう時ね、わあ、これで合ってんのかなとかね、なんかこれでいいんかなとかね、そんなね、まあ、いろんな気持ちも出てくるんですけど、まあ、なんかパーンって浮かんだんで、合ってるんでしょうね。はい。というわけで、今年の漢字はですね、専門家の専、専門の専、専用の専、もっぱらの専、というね、一文字にします。はい。こういう一年にしていくということですね。まあね、この専って言ってね、まあ、なんやろな。まあ、これでええんかな、みたいな思いもありつつ、まあ、ちょっとね、怖い感じ、とちょっとドキドキ感とかワクワク感とかね、なんかいろいろ感じますね。怖さとワクワクが共存してる感じはする。なんかこれで大丈夫かとか、これが達成できなかったらどうしようとかね、まあ、やる前からそんなね、不安な気持ちも出てくる。でもこれって結構健全なんですよね。僕はこういうの感じやすい、まあ結構感じる方なんですけど、やる前からね大丈夫かなみたいな、こう慎重な側面があるんで、大丈夫かなってなってるってことは、僕にとっての挑戦だと思うし、やっぱやりたいこと、ワクワク、そうなれたらいいなっていう願いもやっぱりあるんでね、ワクワクも感じて健全な怖さを抱えながら挑戦していけるね、そんな一文字なのかなっていうのは、なんか感覚的にも感じますね。専門家の線で、これなんでこんな一文字にしたかっていうと、思いがあって、もともとなんか今年の漢字一文字 何にしようかなって思った時に、プロって出てきたんですよ。プロいや漢字ちゃうやんけって話なんですけど、プロ、プロフェッショナルのプロ、思いっきりカタカナというか英語なんですけど、プロって思った時に、今年一年ね、どうしたいかって思った時にプロで出てきて、それをじゃあ感じちゃうから感じにせなあかんなってことで、チャット GPT さんにプロって出てきたんやけど、これ感じにしたらどうなんのって聞いたら、専門の専とか、あとはそのくろうとのくろうって言うんかな、なんか玄米の玄っていうか、その漢字と専門の専どうでっしゃろうって出てきたんですよね。弦か線かみたいな。で、弦よりも専門やなと思って線にしたんですけどね。はい。もともとはプロっていうね、言葉が最初に出てきました。で、これ何かっていうと、もともと僕は結構何かのプロになりたいみたいな思いってあるんですよ。昔からあったと思う。何かの専門とか、なんかこれは強いみたいな、渡辺大輝といえばこれや、これだよねみたいな、なんかそういうものに憧れがあるって感じだったんですよね。で、僕の経歴を見ると、なんやろな、 まあこれもね捉え方次第だと思うんで、僕のこだわりやったり、いや結局専門やんっていうね、なんか、あ、まあそれは後で言うわ後で話しますけど、なんかこだわりとかもあると思うんですけど、僕の自己認識では何かの専門というよりは、なんかいろんなことをやってきてるっていうか、マルチな感じの人、一つをこう極めていくというよりは、いろんな経験、海外行ったりもしたし、まあ、仕事でね、卒業後で言うと、まあ、卒業前からもそうか、スポーツもね、サッカーやったり空手もやってたし、まあ、水泳は溺れへん程度にやってたぐらいですけどね、やってたり、音楽もバイオリンやってたりとか、なんか趣味的なものいろいろかじってたりとかね、するんですけど、どれもなんかサッカーめっちゃうまいとかね、もう全国行ってます、まあそこの基準にするとなかなかおらんか、まあでもなんかめっちゃうまいみたいな認識ないし、バイオリンもそうですし、なんか突出してるとかいうわけでもないんですよね。で、銀行勤めた後は海外勤務して、海外勤務というか海外転職して、で、その後は日本一周したり、 YouTube やったり、まあ、音声配信もやるし、ブログもやったしとかね、いろいろやってるんですけど、いや、これ言いながらちょっとちゃうな僕の自己認識の問題な気はするんですけど、まあなんかこの専門ですみたいな、こう自分のあり方じゃなくて、なんかほんまにその時その時いろいろやってきた、いろんな経験してきたっていう感じで、なんかマルチな感じ、ゼネラリストっていうんですかね、なんかそういう自己認識がちょっとあって、何かのプロであれたらかっこいいなみたいなのはなんかずっとあるんですよね。まあなんかそういう自分のなんていうの、望みというか、なんか思いがまずあって、ほんで去年やっぱ結婚相談所を始めましたっていうので、プロ意識っていうのがすげえ大事やなっていうか、まあそうやね、僕大事やなってなんかすごい感じたんですよね。もう僕はすでにその相談所として会員さんのサポートさせてもらってて、会員さんのもう結婚であったり、もう人生を背負って一緒にね伴走させてもらってる、まあプロなわけですよ。お金もいただいてっていうね、なんかそこのプロフェッショナルとしてのなんていうかな、そのクオリティを上げていったりとか、誠実に対応させていただいたりとか、あとはその学び続けてね、磨いていく姿勢だったり、その提供するものだけじゃなくて、自分自身の意識としてもそのプロであるっていうのがなんか大事やなーってなんかすごい感じたんですよね。そう、だから僕は結婚相談所のプロとして、婚活のプロとして、あるいはパートナーとこう作りたいね、関係を作っていく、そのサポートするプロとして関わらせてもらうっていう、その意識だったり、で、そのサービスのクオリティを実現するために勉強したり経験積んだりとか、そのプロとして磨いていくっていう姿勢だけじゃなく、結果も含めて、ああそうやね、だから姿勢と結果とっていう、どっちも伴ったプロとしてのクオリティを追求していくっていう、その去年新しく結婚相談所っていうものも立ち上げ、なんかそこをすごく自覚したんですよね。で、結婚相談所のね、成果って言ったら、ご成婚ですよね。ゴールというか。まあ僕らはこう、成婚をゴールというよりは、むしろスタートだって思ってるんですけど、結婚生活って始まってからが本番なんでね。その始まるまでにどんな自分でいるかとか、お相手とどんな関係築いていくかっていう部分のね、サポートを特に大切にしてるんですけども、とはいえ結婚相談所ってやっぱり結婚するため、成婚するために入会するし頑張っていくものなのでね、その成婚っていうのが一つの、ゴールなわけですよ、成果。ね、欲しい結果なわけで、それをやっぱりこだわって追求していきたい。 プロとして皆さんの、まあ、ある意味人生の一部を預からせていただくわけですよ。結婚っていう人生においても大きなね、決断だったり変化だったり挑戦だったり出来事だったりね、人生の中でも大きなことである結婚というものを背負って、それをね叶えるために人生かけてね来てくださるわけなので、そこに対してもちろん僕は本気で向き合いたいし向き合っていくし、で結婚っていう結果もこだわって掴んでいく、そのなんかプロとしての自分の姿勢だったり、その結果を実現するクオリティだったりっていうのを、いやーほんまに磨いて、まあもう永遠磨いていくことになるんですけどね終わりはないんですけど、そのプロとしての自分の在り方っていうのをこの1年でもう追求してね、いつも忘れずにプロとしての本気で行きたいなっていうのをなんかすごくね感じたんですよね。そうなので、今年の感じというのはこうありたいというか、忘れずにね、追求していきたい、まあそんな思いも込めてプロという感じはないので専門家の専っていうね、うん、その一文字を選んでみました。はい、一文字なんでね、なかなか忘れにくいと思います。あ、千やなぁとかねすぐねこう立ち返れるなぁって感じるので、みんなもね、まあよかったら一文字、今年の抱負とかね、こういろいろ決めたりするじゃないですか。うん、その時にね漢字一文字で、表してみるっていうのも面白いと思うのでね、ぜひやってみてください。よかったらあのコメントだったりレターでね、私はこんな漢字一文字で今年一年過ごしますっていうね、こんな一年にしますっていうのを漢字一文字にね思いを込めて、やっぱ一文字なんでギュッてこもりますよね。こういろいろねいっぱい書けちゃうと、なんかこう書ける分具体的になるかと思いきやちょっとぼやけちゃったりすることもあるんでね、で何やったっけって忘れるし、一言一句思い出せなかったりしますよね。でも漢字一文字やったらギューンってなるんでねそのギューンの一文字に思いをねしっかり込めて決めてもらえると、こう決めるとねやっぱりその通りのね一年になっていくんじゃないかなとね思うので、うん、よかったらみんなも一文字にね思いを込めて決めてみてください。コメントやレターでねこんな一文字にしましたっていうのもねお待ちしてます。はい、というわけで今年の漢字一文字をね決めてみましたっていうねお話だったんですけども、ここからはレターにもねお答えしていきます。今年もレターありがとうございます。引き続き募集しておりますので放送の説明欄からぜひお寄せください。はい、では最初の方です。コキアとおしりちゃん、渡辺夫婦のお二人こんにちは。こんにちは。バンライフ時代からお世話になっています。いつもありがとうございます。渡辺夫婦さんと出会い7年、ずっと思っていたことを質問を交えながらお伝えさせていただきます。それはお二人の笑顔が自然で素敵すぎるということです。大輝さんの笑顔は爽やかでかっこよく、由美さんの笑顔は明るく可愛らしい、お二人の笑顔に7年憧れ続けてきました。私の笑顔はぎこちなく、写真を見ると顔が引きつった笑顔になっています。渡辺夫婦のお二人による笑顔の作り方講座をお願いしたくお手紙を送らせていただきます。おい、ありがとうございます。コキアとおしりちゃん、定期的にねレターいただきましてありがとうございます。もう7年、すごいですね。うーん、ありがとうございます。本当に7年見ていただいてるってね、なかなかないことだなーって、ありがたいことだなーってすごくね感じます。そしてずっと思っていたことをご質問ありがとうございます。お二人の笑顔が自然で素敵すぎるということですとそんなことを言っていただける日が来るなんてありがたいです。ずっと思ってくださってたんか。爽やかでかっこよく明るく可愛らしい、そうなんですね。そう映ってたんか。嬉しいですね。 なんかね、なんでこんな反応になってるかっていうと、ちょっと意外というか、まあでも動画で映ってたりするとそうか。まああとインスタとかも、まあまあって感じか。ちょっと僕の自己認識と、コキアとおしりちゃんの認識が、実はちょっと違うところがあって、僕はね、笑顔苦手だったんですよ。結構。写真、特に写真。写真で、はい、撮るよーって言ってなんかパシャって撮るときの笑顔結構苦手っていう自己認識があって、それがなんかマシになってきたというか、割とちゃんと笑えるようになってきたかなって思うのって結構最近数年ぐらいな印象がちょっとあって、7年前だったかな。いやでもそうなんですよ。実は僕写真の笑顔苦手っていうね。うん。そんな風に思ってました。ユミは多分そうでもないと思うんですけど、僕はそうでしたね。なんかね、ぎこちなくなるんですよ。で、なんか、笑顔もなんか、その、はにかみ方っていうか、どうやって笑ってたっけみたいな感じになるから、その、あ、そうそう。だから今もたまにやったりはするんですけど、写真撮るじゃないですか。で、ハイチーズとか、あとはセルフタイマーで、19876って言って、その撮ってる間になんかこう、お互い笑かし合ったりして、自然な笑顔を、こう、導き出すみたいな。そんな撮り方したりも、今でもたまにするか。でもなんかそんなこともよくやってましたね。なんか、おもろいことというかしょうもないこと言って、直前ね、54321って、直前にちょっとおもろいこととか会話したりして、自然な顔にするみたいな。なんか、自分ではい、ニコっていうのがなんか苦手でしたね。うん。昔は特に。僕はね、そういう認識やったんですよ。でもそれでも、自然で素敵すぎるって言っていただけてるのはすごい嬉しいですし、ああ、自分が思ってるよりも、周りからはそうは思われてないんかもなっていう気づきにもなりました。うん。もしかしたら、コキアとおしりちゃんも、そんな面もあるかもしれないですね。ご自身では顔が引きつった笑顔やなーって、ぎこちないなーって思うかもしれないけど、周りから見たら、意外とそうでもない。あるいはご自身ではもう10枚撮ったら10枚ともぎこちないって思ってるけど、周りからすると、まあたまにぎこちない顔あるかもしれんけど、別にそんな気にならんよみたいな。ぐらいかもしんないしね。まあこういうのってこう自分が自分をどう見るかみたいな。ね。その、認識の問題みたいなのもあったりするんで、意外と周りから見たらそんなことないよっていうのはあるかもしんないですね。まあ、現に、コキアとおしりちゃんと、僕との間でね、そういうことも起こってたわけなんで、かもしれないですね。まあ、とはいえ、こう、僕の場合、動画、ね、撮ってるのとか、まあ、インスタ上げたりしてるのは、比較的、よく撮れてたやつなのかもしれないですね。うん。で、笑顔の作り方講座っていうことでね、リクエストいただいてるんですけど、僕がお答え、するなら、なんかその、こういう風にはにかんだらいいですよとかね、こう口周りの筋肉こうやって動かしたらいいですよっていう、その、なんか外側というよりは、なんか内側も結構大事やなって思ってて、な自分の意識ですよね。うん。で、これ結構大事かな。僕が変わった、変わったとしたら僕はそっちな気がします。なんか表情筋がこうなったとかいうよりは、自分の意識とか内側の問題、うん、で何が変わったかっていうと、なんか、笑顔に、自信を持ったっていうんかな。でもあえてその言い方するか。自信。自分の笑顔に自信を持った。とか、なんか自分の表情、なんか自分は、笑えるぞっていう。なんかその、自己イメージみたいな。なんか自分は笑顔がぎこちなくて、顔いつも引きつっちゃうんだよねって思って写真撮っても、そらいい笑顔ならないと思いますよ。もう私そんな、もうぎこちないしとかね、笑顔引きつってるしって思いながらする笑顔ってやっぱりぎこちないし引きつりがちだと思うんですよね。もうその意識で笑っちゃってるし、 で、なんならそういう自分やからこそ、なんか、ちょっと恥ずかしかったりとか、なんかこう、ちょっと自分に囚われてるっていうの。うわ、どんな風に映ってるかな。うわ、私笑顔苦手やしな、とか。なんか笑ってる自分嫌いやし、とか。自分の笑顔って好きになれないよね、とか。なんかそんなこと思いながら笑顔したらどうですか？もう素敵な満面の笑顔っていうよりは、やっぱりそういう意識が乗った笑顔になっちゃうと思うんですよね。うん。それよりも、私、笑顔素敵よと。意外と悪くないわよ、言って。ぎこちないとかじゃなくて、もう私の笑顔はみんなを幸せにするわよ、みたいな。私笑えるぞって。なんかそんなエネルギーで笑顔になると、やっぱりお顔も素敵な笑顔になるんじゃないかなって思うんですよね。うん。なんか自分のその意識とか声かけみたいなのは、結構大事な気がする。うん。で、こう、ちょっと、その、私、笑顔素敵よ、思って、ちょっと、なんかその、多めに、あ、だからその、意識が、いや、ぎこちないし、とか思ってたら、その、笑顔の作り方も、やっぱ消極的になっちゃうと思うんですよね。そう。消極的になるからこそ、表情もあんまり変わらなかったり、ぎこちなさ出たりとかあって、で逆に、もう、笑顔素敵なんよ、言って、まあ、素敵と思えなくても、こう、まあ、いけてるよというか、まあ、こう、大丈夫よって思いながら、笑顔を作ってみる。で、ちょっと大きめに笑顔を作ってみてもいいと思うんですよね。その、いい塩梅で、なんか、はにかんだ、なんか、優しい笑顔にしたいとかじゃなくて、もういっぱい笑ってみるみたいな。もう、楽しいなーって思いながら、この写真撮影するときにみんなと折れて楽しいなーとか、今日楽しかったなーっていう、自分のマインドで笑顔をいっぱい作ってみる。ほんでその写真見て自分で、あ、結構ええ笑顔やんって思えたら、それ成功体験ですよね。まあ、あるいは周りの友達から、あ、なんかいい写真やねとかね、言うてもらえたら、それはまた成功体験じゃないですか。だから意外と、あ、こんだけやってもなんかいいんやとかね、これだけ笑顔してみても周りからなんていうの、褒めてもらえたとかね、自分的にも結構ええ顔できたやんとかね、思えると、またそれがこう自信になって成功体験になって、こう表情も作りやすくというか、まあ作りやすくかなるんちゃうかなーってね、思いますね。なんか自信なくなってったり、あ、私ぎこちないなっていうね、そんなこう意識で言うと、やっぱ全てが消極的になって、あ、やっぱりぎこちないな、どうやったらいいんやろう。で、次写真撮るときもなんか表情、笑顔になるっていうのがブレーキになっちゃいますよね。うん。って思うので、なんかその内側からね、自分を作っていくっていう意識は結構写真撮影のとき大事かなって思います。こう自分のね、そのマインドをね、ちっちゃい成功体験をね、積み重ねて、こう書き換えていければ、こう素敵なね、トキヤとおしえちゃんの素敵な笑顔っていうのがね、自分で作れるようになっていくんじゃないかなーって思いました。はい、レターありがとうございます。では続いてです。匿名さん、こんにちは。いつも見る聞く専門でしたが、感謝を伝えたくて初めてレターを送ってみました。というのも、ユミさんのブログやこの二人ごとを通して、自分に素直になる、自分の声を大事にするということがいかに大事か、自分にとって影響があるかを実感したからです。同時にこれまで自分の声を無視し続けてきたんだなぁということにも気づきました。最近例に出されていた、本当はこれが食べたいのに無意識にいろいろ考えて、やっぱりこれにすると、自分軸ではない決め方など、まさにやっていました。振り返ってみると、私にとっての軸は金額や損得が軸になっていたと思います。そんな無意識を繰り返すことで夫婦喧嘩も頻発、自分もキャパオーバーで仕事も本当は嫌いなんじゃないか、向いてないんじゃないかと思うようにまでなりました。そんな中、自分の本当の気持ちを少しずつ聞くこと、高いけどこれを食べようなど繰り返すうちに少しずつ気持ちが安定してきたかなと感じます。少しずつ夫婦喧嘩も減り、仕事も正社員の安定を捨て、過去やりたいことあったけど安定を捨てるのか、うまくいくのかなどの声に負け続けていました。 うん、思い切って新しいことにも踏み出しました。そこから8ヶ月ほど経ちますが、自分は本当は仕事が好きだったんだ、バランスが崩れていただけと気づき、仕事も家事も育児も楽しくやれています。自分の気持ちを聞けないほど仕事、育児、家事に追われすぎていたなと、これからも自分を大事にするを続けたいと思います。長くなりましたが、たくさんの気づきをありがとうございます。これからも応援しています。はい、というメッセージですが、ご紹介させていただきました。すごくね、嬉しいです。うん、僕らが配信ねしていることを受け取っていただいて、自分に素直になる、自分の声を大事にするということがいかに大事か、ね、自分にとって影響があるかを実感したからですということで、どんな変化があったか、どんな気づきがあったかっていうのをね、書いていただけました。いやー、よかったですね、本当にね。自分の声をね大事にするっていう、まあ、まさに例で挙げたようにね、あ、これ食べたいけど高いからやめとこうとかね、そういうのを繰り返してたけど、それをやめて、別に無駄遣いしろっていうわけじゃないんですけどね、あ、これ食べたいなとか、そういうね、自分のほんまこれしたいなっていう気持ちを大事にすることで、今まで無意識に繰り返してたことをやめて、自分の声を聞くこと、習慣をねつけることで、夫婦喧嘩も減り、そして仕事もね、正社員の安定をしてほんまにやりたいこと、だからその結構仕事って大きな決断じゃないですか。正社員の安定を捨ててやりたいことやるっていうのも大きなねリスクも伴うし、大きな決断の一つやと思うんですけど、そんな大きな決断ができたのも、日頃からほんまはこれ食べたいとかね、自分の本当はこれしたいみたいなのを大事にしてるからこそ、自分の本当はこれしたいっていう仕事とかの大きな決断もできたんじゃないかなっていうのをね、読ませてもらいながら感じました。うん。で、バランスが崩れていただけだ。あー、なるほどね。なんかこう、人間ね、やっぱり生きてると、こんな高度なね、知的生命体になったがゆえに、文化もあれば文明もあって、仕事もあって、生活もあって、人間というのは忙しいですね。うん、だからこそなんか、あれが悩みや、これが悩みやとかっていろいろ出てきたりするんですけど、バランスが崩れていただけだと気づきっていうのも、なるほどなーって、僕自身も気づかされるような気づきですね。本当はなんかそのこれが悩みやーとかね、いろいろ思っちゃうんですけど、それ自体じゃなくて、単に自分が不安定なだけとかね、バランス崩れてただけって、うん、そんなこともありますよね。いや、ありがとうございます。わざわざね、こうやって、レターいただいて、すごくね、僕らのこの配信を機にこんな気づきがありましたってね、受け取ってくださるのはすごくね嬉しいです。ありがとうございます。はい、では続いての方です。ご相談ですね、大木さん、ゆみさん、こんにちは。話を聞いてほしくレターしました。夫と二人で会話をしていると、私の返事に夫が好きにすればと答える時がたまにあるのです。夫曰く妻の好きなように自由にしていいよという解釈なのですが、私からすると少し突き放されたような冷たい感じ、勝手にすればって感じに聞こえてしまうのです。好きにすればが勝手にすればって感じなのに聞こえるんですね。ですので、その旨を伝えて、好きにすればではなく好きにしていいよとか、それでいいんじゃないとか、言葉を変えてほしいとお願いしました。すると夫は、俺ばかりに変わることをお願いしないで、妻が自分で言葉を変換する努力をしてほしいと言われました。うん、なるほどとも思いましたが、できるのかなと疑問に。そういうものなんですか？ちょっと大輝さんに聞きたいです。確かに夫にばかり言い方を変えてほしいとお願いしてきた気がするので、私も申し訳ないなとも思いました。もやもやしてしまったので、回答いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、匿名さん、レターありがとうございます。うん、好きにすれば、確かにね、こう文章なので余計にニュアンスが難しいんですけど、冷たい感じ、少し突き放されたような感じ、勝手にすればって感じっていう風に聞こえてしまうという匿名さんの感覚もわかります。好きにすれば、これ言い方もありますよね。好きにすればって言われたら、なんか あれ興味ないんかなみたいな、突き放されたって感じですけど、なんて言うんやろ、好きにすれば、どういう言い方したら、なんか、こう、突き放さない感じに聞こえるかな。好きにすれば、ああ、まあでも普通に言うか。好きにしたら、なんかちょっと関西弁、ニュアンスって難しいですね、言葉ね。言葉のその表面の文字じゃなくて、その裏にある思いをね、受け取るって、なかなか難しかったりもするよなーって思いますね。うん。で、匿名さんは、まあ、突き放されたような感じがね、しちゃうので、好きにすればではなく、好きにしていいよとか、それでいいんじゃないとか、言葉を変えてほしいとお願いしました。そういう言葉なら、突き放されたように感じないんですよね。で、まあ、夫にばかり言い方を変えてほしいとお願いしてきた気がするので、俺にばかり変わることをお願いしないで。まあ、普段からこういうやりとりが多いんですかね。もっとこうしてほしい、ああしてほしい、これ気をつけてほしいっていうことを夫さんにお願いするっていうことが、他の場面でも多かったりするのかな。確かに、なんやろ、そのこういうやり取りの時は私はこう感じるから、こうしてくれたら嬉しいよっていうね、ことを伝えるのは大事なことやとは思う。言わんとわからんしね。夫からしても好きにすればっていうのがまさか冷たく聞こえてしまうとは思ってなかったかもしれないわけで、まあそういう意味で言うと夫もなんかこう歩み寄ってほしいなとか、まあ思っちゃいますけど、でもこう言い方変えてほしいって言われるのは、なんか自分にばっかり変わることをお願いされてる、なんか強制されてるとか自由が奪われるというか、自分のせいみたいな感じに思っちゃったりして、いやいやとかなっちゃうのかな。まあ夫さんの気持ちはね、こう聞いてみないとわからない部分もあるんですけども、なかなかこうね、言い方変えてっていう、本質的には言い方変えてっていうことだけではないのかもしれないですね。特に普段からこういう言い方変えてほしいっていうお願いが多いのであればね、その都度全部言い方変えてもらうっていうのってなかなか難しいと思うし、それこそお願いばっかりする関係になっちゃうんでね。よかったらこの匿名さんが夫さんの言い方次第で不安になったり、その不安になったり安心できなくなったり、冷たさを感じるのではなく、夫さんの言葉次第で影響を受けるんじゃなくて、夫さんがどう言おうが、こう私は私でいられることとか、夫さんの思いを信じられてる状態になれたら、もっと安心しやすいんだろうなっていうのは思いますね。っていうところで言うと、まあ、めっちゃやり方の話なんですけど、その、もっとこういう言い方してほしいって言うと、夫さんに変わってもらわないといけないじゃないですか、言い方を。で、それで変わることばっかお願いされて嫌やっていう話になるとね、そういうことしてほしいわけじゃないと思うんで、ちょっと聞き方を変えてみますか。例えば、好きにすればって言われたときに、まあ今、なんかちょっと、言い方もそうやし、その言い方、少し突き放されたような冷たい感じがしたけど、嫌な思いしたとか、私が聞いたのめんどくさかったとか、鬱陶しいなって思ったとか、なんかこう思われたんちゃうかって思うこと、そのまま聞いてみてもいいかもしれないですね。こういう言い方なら安心できるっていう、その言い方をお願いするんじゃなくて、今の言い方で冷たい感じしたんやけど、なんか怒ってるとか、ちょっと不安になったから確認させてって意図を聞いてもいいかもしれないですね、信じられなかったら。でそれで、おいや別に全然って、怒ってないよって、もう自由にしたらいいよって思って言っただけやでって言われたら、あそうなんや、ありがとうって、それでは終了ですよね。だからなんか、もしかしてこうかもとか、なんか冷たいかもとか、 なんか勝手にすればって突き放された感じしたって思ったら、そうじゃないかって聞いたらいいかもしれないですね。聞いてみる、そのまんま。自分の安心できる言い方で言ってもらうのをお願いするんじゃなくて、相手の言い方そのまんまでも、どういう意図かっていうのを気になったら聞いてみる。で、それも、その、まあ、不安ってことだと思うんですよ、結局。相手の気持ちとか意図がわからず。で、わからんもんってやっぱ不安やし怖いんで、わからないんやったら聞いてみるっていうね。察することってなかなかできないし、なかなか信じられへん言葉ってあると思うんで、だからこそ聞いてみる。で、それを繰り返していくと、確認しなくても安心が作れたりするかもしれないですね。同じことがあった時に。うん。なので、あ、そう。だから、妻がてか、匿名さんが自分で言葉を変換する努力、てか、なんか、どっちが変わる努力するかっていう話で難しいじゃないですか。言葉変換できたら苦労せんわって話なんで、変換できひんやったら、変換させてもらうというか、確認する。こういう意図じゃないですよね。こんな気持ちになったんですけど、そうではないですかって言って。怒ってるように感じたんですけど、怒ってますかって、もう聞くっていう。ね。わからんから教えてくださいって。あなたの言い方じゃわからないんで教えてって。あなたの言い方じゃわかんないって言うのは言わなくていいと思うんですけど。まあ言ってもいいですけど、まああえて言わなくてもいいかもしんない。まあとにかくわからんものは聞くっていうのをやってみてもいいかもしんないですね。なんか夫の言い方変えるか、私が捉え方を変えるかみたいな話になると、なんかどっちが変わらなあかんみたいなことになるんですけど、なんか分からんことがあったら聞くってなると、なんかシンプルですよね。まあ、それもね、結構いいんじゃないかなって思いました。まあこれもね、なかなかこう努力でね、歩み寄っていくっていうね、姿勢も大事かなと思うので、こう気長にね、向き合ってみてほしいなと思いました。はい、レターありがとうございます。というわけで、今回の放送以上で、最後までお聞きいただきありがとうございました。このチャンネルでのレター、引き続き募集しておりますので、放送の説明欄からお寄せいただけます。ぜひ、お気軽にね、お寄せください。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。本年もよろしくお願いいたします。ほな。